これまでの歴史と同じなのか、それとも今回は違うのか。湯気とろのマーケティングの極意、本日は AI でなくなるのは雇用じゃないというテーマでお送りします。 AI でなくなる仕事、残る仕事という話題はとてもキャッチーですよね。 AI の影響でこの職種はなくなるのかどうなのかという議論がよく行われているわけですが、実際のところどうなんでしょうか。チーム未来の庵野氏によると、 AI によって仕事は減るのだという意見と、さほど変わらないという意見と、いや反対に増えるのだという3つの異なる意見があるというんですね。まず AI によって仕事が減るとする意見、アンソロピック社の CEO ダリオ・アモディさんは、特にエントリーレベル、つまり20代ですかね、このレベルのホワイトカラーは半分ぐらいが影響を受けるだろうと、そして失業率は 20% ぐらいになるだろうと予想してるんですね。そしてオープン AI のサム・アルトマンさんは、現在企業が AI の影響だと言って社員をリストラしたり新規雇用を控えているのは、これまでの過剰だった雇用を調整するためのものであって、 AI は口実に過ぎないんだと主張しています。つまり AI の影響によって雇用が左右されるということはあまりないのだという意見なわけですね。で、最後の AI によって仕事は増えるのだとする意見、この根拠はジェボンズのパラドックスというものなんですね。これは1865年の当時、石炭活用技術が効率化したことで石炭消費量は減るだろうと予想されたものの、実際はその効率を評価した多くの企業や分野が石炭燃料を導入したため、石炭の消費量は逆に増大したというものですね。これを AI に当てはめるとどうなるかと。 AI の進化によって効率が高まるなら、より多くの企業から新たな案件となる需要が生まれる可能性もあると。例えばソフトウェア開発のコストが下がる、いやそれなら新たに発注したいという企業が増えるわけですね。しかし個人的には、今回の AI 革命によってこれまでの産業革命などとは異なるレベルでの仕事への影響があると感じています。これを分野別に考えてみたんですけれど、当面はミスマッチが深刻化していくという状況じゃないかなと思うんですね。例えば建築土木や運送などの業種では、 AI の導入をしても基本的に人手不足であって求人難であると。で、反対に一般事務や清掃管理者の仕事は求職者が多くて人が余ってる。つまり多くの人が大学を出てホワイトカラーの仕事をしたいけれど、そこは AI 活用のせいでもうあまり人ではいらない。でも反対に建築や介護、医療の現場では働きたいという人が少ない上に AI 導入が進みづらいので人手は欲しい。そのどちらでもないのが現在のところでは外食、流通店舗、農林漁業、工場スタッフなどなんですね。で、これがさらに進みますと、やがて多くの業種において AI を導入することで、あるいは工場や店頭でロボット、フィジカル AI が導入されることで、人間の働き手はどんどん不要になっていきますから。結局は数少ない人間が監督や微調整をするだけで、こと足りるようになるのではないかと思うわけですね。このようにどんどん雇用が減っていく一方で、世界で生活する人数は変わりませんから、まあ、むしろ増えますから、レストランやコンビニエンスストアも必要ですし、工業製品や家具も買いたいし、地下鉄やタクシーにも乗りたいわけですよね。つまり雇用は減少するけれど、ビジネスはあり続けるわけです。そもそも、まあ、この雇用についてなんですけれど、まず最初に農業革命が起こった時、必要な人でも減り、長時間労働は不要になったわけですね。そして産業革命が起こった時に、今度は力仕事が、まあ、価値を失ったわけですね。で、さらにコンテナが生まれたことで、先進国の労働賃金は価値を下げたわけですね。つまり国境を越えて賃金に平準化圧力が生まれたわけですね。そしてコンピューターの登場によって事務員の数はガクッと減りました。続くインターネットの普及により、 仲介代理業の存在価値が失われました。そして今 AI が知的労働全般の居場所、他をなくそうとしてるわけですね。こうしたことはいろんな分野で形を変えて起きてきました。例えば音楽産業でも起きていました。最初に楽譜が印刷されるようになったとき、音楽家たちはこれではどこでも誰でも演奏を再現されてしまうと怒ったんですね。しかし、実際にそういうことは起きませんでした。次に蓄音機やレコードが誕生したとき、これでは演奏家の仕事はなくなってしまうと音楽家たちは文句を言いました。しかし実際はそんなことは起きませんでした。やがて CD が発売されると、これでは音楽を容易にデジタルコピーされてしまうと音楽家たちは声を上げました。確かにダビングは増えました。それでも借りた CD をきっかけに音楽ファンになる人は増えて、音楽産業自体は成長しましたね。そしてストリーミング配信が始まると、 YouTube などの登場と相まって、いよいよ音楽家は有料で CD を売ることが難しくなりました。そしてもう今 AI が人気ミュージシャンの作った曲調と聞き分けのつかない作品をほんの数分でアウトプットする時代になりました。大人気のアーティストを除いて、いよいよ音楽家は活動の場所を失っていくわけですね。このように、それでも一部のアーティストは真似のできない個性的な演奏や曲調で今まで以上に稼ぎ続けることでしょう。分野によって AI が代替し、終止符を打つ産業はあるものですよね。そうした時、我々は労働者として時間を切り売りするんじゃなくて、産業を経営する側に回っていなければ収入を得ることができなくなるわけです。そもそも人は何も持ってなければ自分の時間を売って収入を得るしかありません。スキルを得られれば、そのスキルを売ることができます。さらに、より専門性を獲得すれば、成果や結果を売ることができます。ね。もちろん各国政府は国民の生活を守るためにベーシックインカムを導入したりするでしょう。で、国民はそれを基礎的な収入として自分の趣味を生かした副業を始めたりするんだと思うんですよね。こうした環境でも企業は数人の幹部とマネージャーのみによって生き続け、回り続けるわけですね。その時、我々は労働者としての働き場所を求めるのではなく、自己実現的に収入を得ることができる企業や経営の仕組み作りを目標にするべきなのかもしれません。これから大学を卒業する今、就活中の学生にとって、今後何を専門にし、どうやって能力を磨き、発揮して稼いでいくのか、それに対する回答はとても難しいものがあると思いますよね。これから社会に出る彼らはどんな風に自身の能力を発揮してより充実した生活を送っていけるのか、まだその回答は見つかっていないと言えるんでしょうかね。最後まで聞いていただきありがとうございます。ぜひチャンネルのフォロー、いいねをしていただきますと嬉しいです。